今回は倉敷から瀬戸大橋を渡り、高松自動車道または徳島自動車道で徳島市内に向かいます。菊遍路第14番札所聖珠山上楽寺始まりです。
菊遍路、四国88箇所をお坊さんの先達のもと一つずつお送りする番組です。出演は倉敷中島高蔵寺住職の天野光雄さん、落語家で矢掛町国生寺住職の桂米博さん、そして杉本京子さんです。
この番組は仏壇仏具の法輪とちりめん丼屋 J チョイス、沖縄料理ティーラ、高蔵寺、倉敷クラシカ、以上各社の提供でお送りします。
仏壇の法輪は井上の法要事業部として仏壇、墓地、墓石、ギフト商品すべてを取り揃え、豊富な品揃えでお客様にご奉仕いたします。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷でゆったりお過ごしください。
アンティーク着物のちりめん問屋、アンティーク着物のちりめん問屋、アンティーク着物のちりめん問屋、美観地区 IB 西門の2軒南隣、電話 090-1689-5566 ちりめん問屋、着物で歩く会も開催しています。
第14番、
はい、
聖珠山上楽寺様に到着いたしました。
はい、やってまいりました。
聖珠山、
聖珠山、
お
盛り上がるの森です、
ね、おお、
それから寿、
うんうん、
上楽寺様ですね。
常に
寿、うん、ね、幸せ盛り上がってるかってな感じやな、
ね、ちょっとおめでたいような名前ですね、う
ん
う
ん、で陰号が延命院さんですから、
う
ん、
ほう
ね、
長生きですか、
まあ、そう取ってしまうとあれなんですけど、うんうん、まずその今あの杉本さんがおっしゃった、うん、常に楽しいというところが、うん、はい、またこれが微妙なんですね。
微妙と言いますか、はい、今流行りの言葉ですね、微妙。
楽しいっていうのがそのエンジョイと訳してしまうじゃないですか、今の我々は、はいはい、だからそのエンジョイと訳すとなんかものすごい常に楽しい、うん、ワクワクドキドキみたいな、
ヒャホーってなね、
ハッピーな、
そのね、娯楽的な部分をこう解釈しますが、うんうん、実はその訳し方はその楽っていうのをリラックスというふうに置き換えてみると、うん、力の肩の力を抜いて物事をゆったりと見据えて、小さな苦難をこうで苦難でジタバタせずにというような意味
です。
だから仏教でいうとこの楽という考え方、楽しいという字の解釈の仕方をそちらへ置いてもらうと、極楽の意味なんかも分かってくるわけですね。
リラックスですか。
ね、肩の力抜けてたら何でもゆとりがあるから、
うんうんうん、
ね、
なるほどね、うん、
でここは三門がこうドンというのは入り口のところにはありませんで、うん、少し丘小山を上がってきますと、
はい、
小さな駐車場がちょっとありまして、
はい、
桜が咲いてまして、うん、前には池があります、
うん、はい、静かな池ですね、うん、
ですね、
シーンとなってますね、
はい、静かな池、
静かな池、うん、澄み切ってるような感じですね。
あ、そう、
はい、
はいはい、それでその一家がありまして、入り口のところに石柱が、
うん、
あの立ってるんですよ。
石柱、石の柱、
はい、かなり立派なものですね。
はい、私思うんですけど、
お
最近建ったものだと思うんですよ。
最近建てられましたかこれ、
はい、
なぜですか。
ちょっと年号見ましょうか。
はい、
あ、石柱には必ず書いてある、
昭和10年 ね、昭和10年って書いてます
でしょ。
最近じゃないじゃないですか。
いやいやいや最近です。
歴史的に見ると最近、
1200年の悠久から言うたら最近なんですけど、ここをね、あの見上げてもらうと、はい、昭和レトロモダンみたいな、
昭和レトロモダン
なんていうんですかね、洋風って言ってしまうと西洋風のイメージがあるけど、はい、ありませんかね、昭和の時代、大正の時代に西洋から日本に入ってきたお医者さんの作りとか、コンクリートの使い方とかっていうのは、
大阪の桜の宮の造幣局みたいな、
そうです、うん、なんとなくこう懐かしくて、はい、うん、それでいて日本のテイストも入ってるというような作りの建物も目の前に見えて、そのこの石柱もそういう部分で、
ああそうか、
あ、うん、その石柱の上にはあれはランプっていうんでしょうかね、はい、
ありますね、
はい、ありますよね。
ですからそういう意味ではこうシャレた感じの、
おしゃれですね。
でね、うん、ここへ来られて、うん、我々も先ほどからずっと眺めてるんですけれども、うんうん、この書いてらっしゃる文字がものすごい達筆なんです、
うん、すごいね、読めない。
正面は杉本さん何て書いてますか、
はい、四国第4番、
いや
10が抜けました今
すいません、四国
確かに第4の4が数字の4に似てますが、あの全部あのかここは漢字なんで、
第14番失礼しました。で上洛寺、はい、
そうです、そうです、はい、そうですね、上洛寺。それでその上洛寺と書いたその横ですね、
はい、側面に、
はい、
向かって左側面、
これは何て書いてあるんですかね、はい、
これですよ、うん、これがもうここが読めたら、この札所の、
はいはい、
一番すごいところが
分かるんですね、
分かってしまう、さあ読みますよ、う
ん、はい、
日本三体四国一仏、う
ん、あ、日本に三体ある、その中の四国に一仏ある、
そうですね、
はい、
本尊、
うん、
弥勒菩薩安置、
はあ、そう読むんですね、
だと先ほど皆さんとかなり長い間、はい、はい、あの研究した結果、
教授した結果ね、
読めるんではないかということになりました、う
ん、まあ、それぞれがそれぞれ得意分野の文字がありますんで、それで読み切りましたけども、
はい、
まあ、ちなみに杉本さんは全く違うことを言ってましたね
頑張ったんですけど
ねぜひここへ来られた時にはこれ覚えておいてもらって、皆さんなりにあのああそうかという感じで、うん、あのよく文字を、
はい、
目を凝らしてほしいんですが、うん、日本三体四国一仏ってことは何か言うたら、そのご本尊様弥勒菩薩様が、うん、この札所唯一の一仏であるっていうことでしょうな、うん、じゃあ日本に三体ありますよということは、うん、同じ
同じ造形のものが、
ものが
同じ時代を
タイプのものが3体とあることで分けられてあると、
はいはい、
でそれがですね、うん、京都と滋賀、
うん、はいはい
はい、
三井寺、
三井寺さんありますね、
三越の三に井戸の井です、
はい
はい、
三越の三、あ、なるほど間違いないですね、123の3ね、
あ、そうです、そうです、
はい、
あの三井寺さんにあるということになってますので、はいはい、今日これからその一物を
拝しに、弥勒菩薩様をね、
はい、
うん、はい、拝みに入ろうということでございます、はい、はい、境内へ到着いたしました、
はい、なんか変わった境内ですね、
はい、印象がですね、うん、あの札所の場合あの入ってくる場所の印象ですごく変わってきますね、はい、うん、今日はあの自家用車ということで、下から歩いてきましたけど、
はい、
バスで来ますとまた違うところへ着くんですね、
あ、そうですか、
ですからこう境内に入る方角が違うと印象が随分違うなと思います。本当お時間あったら両方ね、うん、こう散策されるのがいいと思うんですけど、ここを上がってくるときに何か感じませんでしたか、
いや、あの階段がちょっと変わった石使ってるのかなって思いましたよ、はい、
うん、それからあのずっとこう石を積んで石垣が細かく、
はい、
なんていうんですかね、お皿のような小さく平べったいものを掘削したものを順序よく積み重ねた、
うん、
あのパイのような、
あ、そうですね、
なるほど、
ちょっと、
はい、いいですね、
はい、今日はモダンにですね、
モダンに、
はい、パイのような でこれは何かというと、実はここの地層がもともとこういう岩盤でできていると
そうですか
いうことなんですよ。
あ、じゃあこの境内の今足元にもゴツゴツとした岩が出てますけども、
これは留水の岩などと言われましてですね、はい、
書いてある
水が流れる、うん、まあ物理的に雨が降れば、はい、流れていくようなこう形になってます。でこれはその雨が降って水が流れて留水の岩というよりは、境内の下手に座って見ると川の流れのように見える岩という。
あ、そしたら実際にあの雨が流れて浸食した岩じゃないのかな。でも一応浸食はありますよね。
そうです、そうです、もちろんあります。ただよくなぜここへ札所を、というところが
建てられたのか。
そうです、ね、そこがすごくポイントになってくるんじゃないかなっていう気がしますね。でもう一つ天然記念物のですね、アララギの木という、
アララギ、は
あ、あるんですよ。
アララギというのはなんか近代文学の雑誌の名前がアララギっていう名前でしたね。そういう古い雑誌がありましたね。そのイメージすごく大きな木がありますね。
でこのアララギの木はですね、お大師様が病に苦しむ老人に、この煎じましてね、お薬と飲まし差し上げたらこう治癒したという話から、この霊木を挿し木してこう今に至ってるというような、天然記念物。
アララギの木、アララギっていうのは正式には1位の木っていうらしいですね。
1位の木、
1位、はい、カヌシさんがよく尺に使ってるでしょ、
はい、
あれを作るの木だから、1位っていうの名前が付けられたそうなんですけどね。
本当の霊木ですね。でこの木ですよね、この木挿し木でついてるっていうことを、今何の違和感もなしに
聞いてますけどね、
話しましたけど、最初の話の展開からしたら不思議じゃないですか。
むちゃくちゃ不思議ですね。この留水岩、流水の岩、留水岩のところに挿し木するんでしょ。
そう、
硬いじゃないですか、この岩盤が、
地面がね、
なぜだ、
なぜでしょう。
こういう、ね、地層に木が根を張って、大木となり霊木となっているというところに霊験を感じるわけですよ。だからこの姿を見た時点で、もうご本尊様のご誓願、お力とお働き、それからお誓いの部分が見えてくる、感じてくるという、そういうお寺の味わい方じゃないかなと、ここは思います。でこの荒木の木の股のところですね、どのくらいですかね、2メートル3メートル弱ですか。
そうですね、
上がったところに、何股
4つ
か5つかぐらいにこう、バッと
分かれてるところ、
分かれてますが、その股のところに弘法大師像が祀られてまして、荒木大師と、
荒木大師縦札ありますね、
そういうお名前でも親しまれているっていうことですね、
近くに寄って見てみましょうよ。
そうですね、
拝見させていただきました。うわー、優しそう。
あ、いらっしゃいました。
おお、
優しいお大師様。
ほんと石仏ですね、石像ですね、ちょうど本堂側から見ていただくとお姿が見えまして、ちょうどどういうんですかね、ちゃんと社を構えてくださってますので、そこを中心として配するとちょうど見下ろした形で、
本当になんか優しい眼差しが ね降り注がれているような感じで、また荒木の木の股の苔とですね、お大師様のね、お体の苔とが同化していい色になってますね。
それにしてもどんなパワーでこの樹木が育ったのかなと、
す
ごいですよ。この太さを持ってそのまま大きくなったのか、
そうかそうか、
そういうことも、
いつ別れようと思うんでしょうかね。ね、不思議ですよね。
で、ね、樹木というのは根っこ3倍言いますからね。またこの地中にはどんだけの支えが、だからもうこの境内、このね、荒木大師そのものがもうご神体、ご本尊、 と言っても過言ではないと思いますね、うん、それではお参りしましょう。
はい、
やてはらそうやてぼじそあかはんにゃしんよ。第14番上楽寺御本尊弥勒菩薩様御神言には、おんまいたれいやそあかおんまいたれいやそあかおんまいたれいやそあか、南無大師遍照金剛南無大師
変路。
倉敷からお車でお遍路に向かうあなた、車の調子は万全ですか？水島北緑町の J チョイスはあなたの愛車を真心込めて整備点検いたします。安心の車で安全運転、交通安全道中安全はお大師様と J チョイスの願いです。
仏壇の法輪は井上の法要事業部として仏壇、墓地、墓石、ギフト商品すべてを取り揃え、豊富な品揃えでお客様にご奉仕いたします。
沖縄料理ティーラ。ティーラとは沖縄では太陽のこと。本場の沖縄料理から創作料理まで、太陽のような温かいおもてなしでご提供しています。倉敷市立美術館から東に50メートル、沖縄料理ティーラ
ー。お四国お遍路にまつわる物語、今では見られない風景を織り込んで、今では語られない伝説をお届けします。創作小話デコボコ同行記。
なあなあ、弥勒菩薩をご本尊としているのは上楽寺さんだけやっちゅうけど、弥勒菩薩ってどんな仏さんなの？昔々、世の中が苦しみに見舞われた時、大日如来の命を受けられて、お釈迦さんがこの世に現れ、仏教でみんなを救ってくださった。せやけど、お釈迦さんがお亡くなりになって、その身教えもだんだんと薄れて忘れていってしまう。また世の中が荒れ出す時を末法というんや。その時弥勒菩薩さんがこの世に降り立って、お釈迦さんがされたのと同じように我々を救うてくださるそうや。その時が来るまでずっと修行を続けておられるんや。ほう、あのわいは今大変な苦しみに見舞われてるんですけど、弥勒菩薩さんはお出ましにはなられませんか？アホ、こんなん苦しみに入るかいな。末法の時代はお釈迦さん入滅56億7000万年後やと言われてる。まだお釈迦さんが隠れはって2400年ほどしか経ってない。まだまだや。そやけど気づかなあかん。世の中がとんでもないようになったら、助けてくださる弥勒さんもおられて安心やけど、お釈迦さんの身教えはまだまだ続いて、みんなを救い続けてくださってるちゅうことをな。それぐらいありがたいんや。お釈迦さんのご意向はあと56億年は続くちゅうこっちゃな。お釈迦さんにしても弥勒さんにしても、常にわいらの穏やかな生活を願ってくれてはるんやな。それで常の楽で上楽寺なんや。ここの奥の院には生き木地蔵ちゅうて、木の中に彫り込んである仏さんが地蔵堂におられる。一眼地蔵とも言われてて、一つだけ必ず願いを聞いてくださるそうや。河原家に願いを一つ書いて備えといて、行さん書いたらあかんで、全く叶わんようになるさかいな。行ってきました。不思議なお地蔵さんやったわ。何書いてきたんや？やっぱり歩くのしんどいから、ちょっとだけ楽させてくださいって書いてきた。あ、そこのお二人、お遍路さんですか？あ、さよか、すんませんが、私タクシーの運転手なんですけど、次の宇田署までお接待させてくれませんか？タクシーに乗っとくなあれ。おお、効果てきめんや。おい竹やん、のろのろ乗せてもらおう。他に人もおらんし。はい、喜んで乗せてもらいます。
あ、ほなら15番お札書国分寺へ行かせていただきます。お接待受けていただいてありがとうございます。これで功徳を積ませていただきます。はい、や思うところがありましてな、しんどそうに歩いてらっしゃる方をタクシーに乗っていただいてお役に立てればと。いや助かりました。はい、着きました。あ、短い間でしたけどご縁を頂戴しましてありがとうございました。それではお気をつけて。あ、助かった。あ、楽したな。ご利益ご利益。おいおいおいおい、竹やん、国分寺はここやで。どっち行くねんな、戻ってまうがな。あ、そうや、上楽寺まで戻るんや。なんで、せっかくタクシーに乗れたのに。アホやなお前は。わしらは歩き遍路してるんや。タクシーに乗った場所まで帰らな何もならん。なあ、ほな、それやったらなんでタクシー断れへんかったんや。いや、あの人はな、好意でしてくれはった。それを無駄にはでけん。お接待は断ったらあかんにや。喜んで受けることによってその人のためになる。弱いわ、ここで戻ったら好意やとは感じんで。余計なことしやがってどもてまうわん。功徳が無駄になるで。そうやない、少なくともわしは喜んどるし、お前もお接待の何たるかが勉強できる。ありがたいこっちゃないかいな。断り方は一つある。歩き遍路でございます、わしらよりお疲れの方をあんさんの行為で救ってやってくださいと他の人に勧めるんや。けどあいにく誰もおれへんかったし、わしはそのお接待をお心を無駄にさせたらあかんと思うて受けたんや。お前も喜んだんやないかいな。あれだけ喜んだら足は楽になったやろ。さっきよりちゃんと立っとるで。ふんふんな、わしらが楽することより人様が幸せになること、それだけ考えたらええ。さあ、ここからがわしらや。歩き遍路を完成させるためにただ戻るだけや。そこに感情はいらん。少しの遠回り、これも修行、急がん旅や。結構結構。なあ、待ってえな。ああ、それから願い事、仏さんは聞いてくれはることが分かったやろ。あんまりしょうもないことを願うたらあかん。人間小そうなる。自分のことばっかり願うことを欲と言うんや。願い事の後ろには自分やない大勢の人の笑顔がなかったらあかん。覚えとき。上楽寺のご本尊、修行に明け暮れる弥勒さん、ええ修行させてもろうてます。
聞く遍路。
高蔵寺は七のつく日がご縁日。住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
仏壇の法輪は井上の法要事業部として仏壇、墓地、墓石、ギフト商品すべてを取り揃え、豊富な品揃えでお客様にご奉仕いたします。
聞く遍路の最新情報や出演者のブログを見ることができるウェブサイト、聞く遍路 .com。 番組をお聞きになった後でホームページをちょっと覗いてみてください。音で紹介した内容を写真でご確認いただけます。まずは聞く遍路とひらがなで検索。
はい、お参りを収めました。
はい、
はい、
本当に静かな雰囲気でいいですね。気持ちがいい。
そうですね、木々に囲まれて、こうしっとりとした感じでですね、
はい、
鐘楼の鐘の音も素晴らしいですね。
はい、
ね、よく響いてました。
新しくこう立て直されたようですけれども、
はい、
立派な鐘楼堂が立っております。
はい、
でここのご本尊様のお話を少し、
はいはい、
しとかねばなりませんが、弥勒菩薩という仏様です。
はい、
で我々の時間のこう測り方というのは、三世と言いまして、こう過去と現在とそして未来がありますね。この弥勒菩薩というのは未来を保証する、
保証する、はい、
はいはいはい、
仏様なんですね。ここが不思議じゃないですか。この末世、末法、その先の先、大変な時に弥勒菩薩様は現れになって、また我々を救いますよっていう、
はいはいはい、
いろんな神仏あれど、ええ、先の先に活躍を約束してくれる、このお姿っていうのは、なかなかですね、ないんですね。
とんでもない時代が来た時に救うでくださるんです。そうです。ただ今修行中なんでいらっしゃいますか。
でね、はい、一つ気づかなくてはいけないのが、はい、とんでもない時代の時のための仏様ですけど、今現在じゃあものすごくみんな楽をしてるかって言ったらそうじゃないわけですよ。
はいはいはいはい、
もう今が精一杯よっていう人がほとんどじゃないですか、
はい、
先のことなんか考えられるかいなというような投資一つにしてもですよ、
はい、
それを未来のためにということでお寺をこんなに難所ですよ、岩盤のあるところに改装されて、はい、そして未来のことを拝むというそのポジションのお寺が、札所があるということに我々は喜び感謝を感じなくちゃいけないんじゃないかなと思いますね。ですからここの本当にこの岩肌の姿を見たときに、これからいろんなことがあろうけれども、いざというときは未来は私が守りますよという、そういうお姿が弥勒様、そして空海様、お大様と合わさってですね、14番様が励ましてくださったっていう、
岩肌をそう見るとありがたいですね、
ですね。だからこういろんな立地にできてて、ご本尊様のご縁を感じた場合に、そのゆえんを思った時に、なんか過去の供養ばっかりっていう意思があるけれども、
はい、
そうじゃないよっていう、その部分をこの札所でかみしめていただきたいと願います。さて、次回でございますが、次回は15番にお参りいたしますけれども、約700メートルでございまして、歩くと10分ほど、車で5分弱の道中でございます。
はい、
では次回は15番国分寺様をご案内いたします。
聞く遍路、今回は第14番札所聖珠山浄楽寺をご紹介しました。浄楽寺は徳島県徳島市にあります。では倉敷からのルートです。まずいつものように瀬戸大橋を渡り、高松自動車道または徳島自動車道で徳島市内に入ります。国道192号線を西へ進み、上涌井橋を渡ったところを左に曲がり、涌井川の西側を川に沿って進みます。3キロほど走ったところを右に曲がり、広い道を600メートルほど進むと左手に浄楽寺があります。それでは次回も一緒にお参りしましょう。
この番組は仏壇仏具の法輪とちりめん問屋、Jチョイス、沖縄料理ティーラ、高蔵寺、倉敷倉歯科、以上各社の提供でお送りしました。